障害に寄り添うみんなでつながる世田谷ハートステーション、ご機嫌いかがですか。小林奈々江です。世田谷ハートステーションは障害に寄り添うみんなでつながるをテーマに、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して、それぞれ理解を深めていけるような番組を目指していきます。 FM 世田谷らしく、みんなに優しいラジオの目線でお届けします。さあ、以前ね、この番組で世田谷線の運がいいと乗れる幸運の招き猫電車のお話をしたことがあると思うんですけども、あれから乗れたよとか見れたよっていうリスナーさん、どれくらいいらっしゃいますかね。招き猫発祥の地とも言われる豪徳寺にちなんだ白い招き猫があしらわれたラッピング電車なんですけどもね、床には猫の足跡のペイントがあったりとか、吊り輪も招き猫のデザインの手のデザインでめちゃめちゃ可愛いんですけどもね、なかなかお目にかかれないからこそ、こう乗るとものすごくテンションが上がるんですね。それをこの前、私1日に3回世田谷線に乗ったんですけども、3回ともこの招き猫電車、幸運の招き猫電車に乗れた日があったんですよ。静かでね、穏やかな世田谷線の車内で、一人心の中大興奮のお祭り状態だったのは言うまでもありません。あなたも小さな幸せを見つけたら、ぜひ番組にメッセージを送ってください。それでは世田谷ハートステーション、今日も笑顔でスタートです。この番組は人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。世田谷サービス公社は障害者の方の積極的な雇用に取り組んでいます。本日のゲストは、前回に引き続き子育てには欠かせないおんぶひもを製品化した企業、ラッキー工業株式会社代表取締役の樋口博之さん、そして企画開発部部長の成瀬義彦さんをお迎えしています。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ラッキー工業株式会社は、子育てを経験した人にとってはおなじみのおんぶひものパイオニアとして90年以上の歴史を持つ企業だということを前回お伺いしました。もう一度創業からの歴史を簡単にお話しいただけますか、樋口社長。
はい、ラッキー工業という、非常にハイカラな名前が、なんですけれども、90年以上の確かに歴史があるんです。で、残念ながらですね、初代のおじいちゃんは私はもう3歳の時に亡くなってしまったんで、親からの伝え聞きなんですけれども、やっぱり当時一つのご家庭に、5人6人お子様をお母さんとおばあちゃんで面倒を見ないといけない、その時にもう両手を使うことが絶対必須なんですよね、その時にいかに快適に効率よく周りに育児をできるのかっていうところの相談を受けて作ったっていうのは聞いてますね、
今は日本のみならず、アメリカにも輸出していたりとか、海外でもう総出荷数4000万本以上、
そうですね、累計ですよね、
すごいですよ。3代目でいらっしゃる、
3代目なんですけど、なかなかね、抱っこ紐で、90年以上同じものを売り続けるっていうのはさすがに難しくてですね、最近私たちが取り組んでるのは、抱っこ紐で安全に移動するっていうところだけじゃなしに、抱っこ紐でいかに楽しく、いかに飼育につながるのか、というところも含めてものづくりをしてるんです。抱っこひもにもすごい種類があってですね。
そうですね、
そのあたりは話が長くなるので、
今手元にもね、パンフレットがあるんですけども、すごくカラフルで、外国人のモデルさんを使ってたりとか、すごいファッショナブルなイメージですね、すごくおしゃれな、でホームページもありますので、ぜひそちらもリスナーの皆さんチェックしていただきたいなと思います。そんなラッキー工業株式会社は、介護用抱っこ紐の開発にも取り掛かっていまして、その開発に携わったのが成瀬さんということで、成瀬さん、この介護用抱っこ紐なんですけども、前回あるご相談が届いたというところから開発に 至ったわけですが、
はい、
で一番苦労された点っていうのはどのあたりにありました？
そうですね、うん、今まで作ってる商品がベビー、
うん、
まあ、年齢で3歳、
はい、
で今ご相談を受けたお子さんはもう3歳以上の親様、
うん、はい、
まあ、体にちょっと障害があるから、うん、その時に使いたいっていうご相談だったんですけども、
はい、
やっぱり体重が重い、
うん、
親側も体に負担も大きい、
そうですね、
そういったところがもういかに支えられる、
うん、
楽に支えられる、
うん、
どうしたらお子さんも楽になるだろうっていうような体制ですね、うん、それもには苦労しましたが、
うん、
はい、まあずっとこの開発をやってきて、
はい、
まあ、全くゼロじゃなくてある程度その知識もありましたんで、まあ、大きい子用にサイズアップしただけではなく、
うん、
ちょっとまあ使いやすいさも含めて開発したわけなんですけども、
はい、これはどういうふうにオーダーをしたらいいんでしょうか。オーダーのイメージっていうのを教えてもらってもいいですか。
はい、
うん、
ホームページとかでも紹介はさせていただいてるんですけども、
はい、
要は特別支援っていうサイトがありまして、
はい、
お試しサービス、
うん、
要は試着ですね、
はい、
試着ができるサービスをやっております。
あ、
これは申し込みいただくと10日間無料で貸し出しさせていただいてます、はい、
うんうん、あ、そのちゃんとそのリンク先があってっていうことで、
はい、
そこに行くとまずはお試しという形で、
はい、
はい、あるんですね。
使ってみてちゃんと装着できるかなとか、
うんうん、
子供が嫌がらないかなとか、
はい、
負担はないかなっていうような、まあ、そういったうんうん、お考えあると思うんですね、
うんうん、
まあ、そういった場合にやはり一回試着をして、
うんうん、
はい、試していただいて、
まずは基本のものが届くっていう形なんですか。
そうですね、だいたいサイズをお子様の身長に合わせてサイズで基本サイズを持っております。
はいはい、
レンタル用のサイズを、
うんうん、
でその身長をお聞きしてそれに合わせた製品で、
あ、本当だ、今のところ3種類あって、
はい、
90センチから110センチが1つ、
はい、
110から130センチが2つ目、3つ目が130から150センチまで、
はい、
ということ で、
そうです、ね、
結構幅広いですよね、
は
い、
お子様の中にはやはり首が座らない、
うん、
ちょっと側腕って言いますか、
うんうんうん、
色ちょっと体にもちょっとこういう反りがあるとか、
は
い、いろんなこともあるので、
うんうん、そうですよね、
まあ、そういったお話をお聞きして、
うん、
まあ、これだったら試着していただけるんじゃないかなっていういろいろオプションも設けておりますので、
うんうん、例えばその首だったら首のクッションみたいなものを追加で、
はい、首を少しサポートするような首クッションというのを作っておりますので、お聞きしてそれもセットして、
うんうん、
お試しできるように。
そっか、そのカスタムもちゃんとお試しができると。
はい、そうです。で実際に試着していただいて、うん、納得していただいて、まあ、購入検討いただけたらなということで、
うん、はい、しかも貸し出し期間が前回も伺ったんですが最大10日間ご利用できるということで、
はい、
しかも送料が無料、
はい、
で返送の際お客様のご負担になりますが、
はい、返送だけご負担願っております。
うん、すごいよこれは。本当喜びの声がたくさん届いてるってね前回も伺ってましたけども、
はい、
直接そういう声をいただいて開発者として成瀬さんはどう感じられました？
そうですね、
うん、
まあ、正直言いまして、自分の孫ぐらいの子供たちになんですけども、
うん、
展示会も僕で参加させていただくんですけども、
はい、
その時に実際にそういった親御さんとお会いして、
うん、
実際に試着していただいて、
はい、
お母様が、あ、これだよ、これ、これを待ってたんですよっていうお声とか聞くと、
うんうん、
あ、よかったなっていうふうに思うのと、
うん、
実際に抱っこなおんぶされたお子さんが喜ぶんですね、
はい、
その顔がもう本当に笑顔で、
うん、
もうそれを見ると、あ、やっててよかったな、
うん、
もっともっと喜んでいただけるものを開発していきたいなっていうふ
う
に思ってる次第です。
すごくやりがいのあるね、お仕事されてますよね。樋口、はい、さんから見ても成瀬さんはどんな方ですか？
そうですね、うん、ラッキーで40年以上働いていただいてる人はね、うん、
はい、
やっぱりね 笑顔だと会社全員も笑顔になってくれるんで、
うん、
はい、会社の一つの目標としてこれからもよろしくお願いします。
ありがとうございます。頑張ります。
さあ、そんな成瀬さんからリクエスト曲をいただきたいと思うんですけども、
はい、
お気に入りの曲アーティストいらっしゃいますか？
あのカイトですね。
カイト、タコですかね。
タコですね、
うんうん
うん、はい、米津さんが作詞、うん、作曲されたのかな、
はい
はい、で嵐さんが歌ってるんですけど、
うん、
ものすごくその心に寄り添うような優しい歌だなっていうことで、
はい、
お気に入りなんです。
はい、すごくいい歌ですからね。じゃあ聴いていただきたいと思います。それではお聴きください。嵐、カイト。成瀬さんのリクエスト、嵐でカイトでした。本日のゲストは子育てには欠かせないおんぶ紐を製品化した企業ラッキー工業株式会社代表取締役の樋口博之さん、そして企画開発部部長の成瀬義彦さんをお迎えしています。直営店舗が自由が丘にあるっていうふうに前回も言ってましたけども、どうして東京広しですが自由が丘に店舗を構えようと思ったんでしょうか？
私たち、本社が岐阜のメーカーなんですね、
はい、
日本の育児のやっぱりトレンドの中心は東京だと思っててですね、
うんうんうん、
まずそこで直営店を作りたいなと、
はい、
で海外出張を、まあ、したんです、
はい、
でそこでは日本の抱っこ紐の育児の方法だとか、
はい、
まあ、いろんなね説明をしたんですね、
うんうんうん、
でその時に私のプレゼンの中に、
はい、
日本の歴史の中で抱っこ紐の歴史はとてつもなく長いと、
はい、
だからいろんな種類があって、あの本当にべったり育児っていうぐらい、
うん、
親と子供が、まあ、本当に触れ合って、
うん、
成長していくのが素晴らしい文化だよっていうものを紹介したんですね、
はい、
でその時にすごい皆さんが拍手を受けたんですよ、
うん、
で、
はい、
ね、確かに抱っこ紐日本人すごい使ってるよねと、
はい、
でもね、あの日本に来たことあるけど、
うん、
日本人の抱っこ紐の使い方って最悪だよねと、
うん、
なんであんな使い方するのって、
はあ、
抱っこ紐ってね、
うん、
赤ちゃんと親を抱っこ紐にしっかり密着して使うものなのに、
うんう
ん、なんであんなにルーズにブラブラ吊り下げるかのような使い方するのと、
うんうんうん、
赤ちゃんが抱っこ紐の中で親が歩くたびにブランコのように左右に触れる、
うんうん、
これって売るだけ売ってちゃんと説明してる、うん、っていう話があったんですね。で確かに昔はですね、
はい、
おせっかいおばちゃんって近所いませんでした、うんうんうん、あらゆることにアドバイスをいただける、
うん、
でその中に抱っこ紐も含まれてたんですよね、
うんうん、
なんかいい使い方とかある程度お互いに教えてくれてたんですけど、
うん、
今って物を買った後にやっぱりどこで正しい使い方を学ぶのっていう時に動画とか説明書しかない中でやっぱり使えない人は使えないんです、
うん、
でその時に作るだけ作ってじゃあ会社として正しい使い方の啓蒙活動ってどこまでやってるのって考えた時に一切なかったので、
うん、
まあ、一つはもちろん育児のトレンドとか販売のためでもあるんですけど、もう一つは正しい使い方とか育児に悩んだ人たちのその寺小屋みたいな形にしたいなって思って自由が丘に作ったんです、
うんうん、
自由が丘でなぜ作ったのかっていうと、
はい、
学生時代東横線に住んでたんですね、
樋口さんが、
はい
はい、
日吉とか、うん、武蔵小杉とか、
はいはい、
元住吉とか、
うんうん、
新丸子とか、
もうどの大学か分かっちゃいますもんね、
はい、
もう超優秀なね
引っ越しが大好きすぎてですね、
うんうんうん、
でも自由が丘だけは、
はい、
まあ、昔からね、まあ、名前もいいのもあるんですけれども、なんか駅前がいい雰囲気のまま残ってたんですよ、
うんうん、確かに新しすぎないし、
そうこだわりのブランドがまずはお試しで来るみたいな、
ね、うん、確かにそうですね、うんうん、
マーケティングリサーチとか深くはないんですけど単純に思い出が
でも、まあ、土地感あるから、はい、そこはでも成功してますか？
いや、
うん、
売れてないですけど売れてはないけれども、
うんうんうんうん、
やっぱり私たちにとって、はい、まあ、僕たち店舗持ってないとどうしてもそのツイッターの口コミだとかインスタだとか、
うん、
そういう文字とか表面的なものでしかわからないところを実際に 接客することで、はい、生の声をいただけるですね、
うんうんうん、でもそのブランドイメージとしても自由が丘っていいとは思うんですよね、
は
い、
そうですね、うん、僕は好きですね、
うん、そうですよね、
代官、はい、山と悩んだんですけど代官山は
よかったです、自由が丘でよかったって思います。
まあ岐阜県にちょっとちょうどいいぐらい
か、
う
ん、でも、いやいや、でもね、ファミリー層も結構ね、あの辺りで住んでますし、土日なんかもとてもにぎわいますから、
はい、
そういう意味でも自由が丘に店舗を構えたっていうのはとても理にかなってるなと思うんですが、うん、はい、ここで直接アドバイスすることは、は
い、しますします。育児用品って、うん、もう本当になんていうの、こだわり出したらキリがないっていうんですか、
はい、
来店されるお客様ってもう普通に1時間ぐらい
どっぷりしゃべっていただい
て、あ、でもそうでしょうね、
はい、
抱っこひもの話がなぜか育児の話とか、
うん、そう、あとね、はい、話したいんですよ、みん な, そうなんですよ、お母さんたち、はい、大人と話す機会が、はい、特に乳幼児期って少なくて、お父さん帰ってくるまでずっと一人で、はい、いたとか、大人と喋ったの、はい、コンビニの店員さんだけだったとか、結構孤独な人が多いので
そうね、
そういうところの、さっきね、寺子屋っておっしゃってましたけども、はい、そういう場所があるってだけでも、はい、やっぱ救われる、うん、
ね、どっちかっていうと、ね、本当に体験してもらって、はい、皆様に伝えてほしいって思いからですね、自由が丘店には一つ特別なサービスがありましてですね、
はい、
試着をして、うん、自由が丘の街を散策してくださいっていう、
めっちゃいい、はい、うん、
やっぱり抱っこひもって、
はい、
ね、10分20分じゃなしに30分1時間使うものなんですけど、
そうそう、
5分10分じゃ分かんないですよ、しかも人形だとね、なんで
実際の
赤ちゃん使って歩いてみて、うん、本当に心地いいのか、
手厚いサービスをされてますね、はいはい、
もうぜひ使ってください。私の持論なんですけど、はい、育児道具で一番体に負担がかかるのは、
はい、
抱っこなんですよ。
あ、
で、その一番辛い抱っこをいかに快適にするっていうことが、うん、本当に肉体的にね、
うん、
あの、癒せれると私は思ってて、
う
ん、
そうですね、は
い、やっぱ出産するとよく、うん、あのお医者さん言うんですけど、
はい、
もう軽トラックに引かれたぐらいのダメージっていう、
本当そう、ちょっとしたやっぱ事故ですよ、
そうでしょう、
はい、
その時にどんどん日々大きくなるお子様をですね、
そうなのよ、
素手抱っこってそれは無理だし、
そうなんですよ、もう、ね、ありがとうございます、はい、全国のママさんの代弁をしていただいて、
はい、
ここまで寄り添っていただけるっていう、その企業さんの熱意、はい、とても感じましたし、今聞いてらっしゃるね、リスナーさんもね、あ、ちょっと自由が丘の店舗行ってみようかなって多分思ったと思うんですよね。
あ、ぜひ、
そう、はい、勇気を、ね、出して入ってみようとかね、
はいはい、ね、うん、もう一個サービスあってですね、
はい、
来ていただきたいんです、自由が丘に、
うん、
でも、
はい、
ね、すいません、自由が丘雨の時とか、
はい、
ね、
うん、
やっぱりいらっしゃるのも、まあ、お子様がいたりとか大変な場合があるので、
うんうん、
オンライン接客もしっかりとサービスとしてあります。
すごい、はい、本当時代のニーズに合わせてますね、樋口社長、
はい、もう本当にあの、うん、抱っこひもおんぶひもっていう業界で商売させてもらっている以上、うん、
はい、
できる限りね、正しい使い方してもらわないと、
うん、
逆に体を壊してしまうっていうのは、うん、まあ、あらゆる道具でそうなんですけど、特に産後は本当に大事な時期なんで、
はい、
ぜひこのラジオを通して
一
人でもサービスを使っていただければ本当に嬉しいです。
はい、そうですね、で、お母さんもお父さんもご家族も、はい、そしてお子さんご自身も幸せに楽しくね、
やっぱりね、はい、出産後にお父さんお母さん来るっていうのはちょっと遅いですね。
あ、
やっぱり産後は赤ちゃんっていう、
はい、
いろんな意味で楽しくもありストレスもある中で、
うんうんうん、
男性の人も固まっちゃうんですよ ね、
そうね、
でも男性にとってはそこで出産前にできたら、
うん、そうですね、
ぜひお店に来てもらって、うん、
それはいいアドバイス、
はい、お店のスタッフが説得するんで、はい、旦那さんを、
うんうん、
はい、少子化対策の、
そうですね、
子供が増えるように、
増えるように、
スタッフもあの、うん、子育てのベテランさんばかりが対応させていただきますので、はい、
うん、
いろいろご相談もしていただければお答えしますよ。
たくさんのね、いいお話ありがとうございました。また遊びにいつでもいらしてくださいね。
はい、 来ていいんですか。
もちろんでございます。お待ちしています。本日のゲストは子育てには欠かせないおんぶ紐を製品化した企業ラッキー工業株式会社代表取締役の樋口博之さん、そして企画開発部部長の成瀬義彦さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
七重のスマイル情報局。このコーナーでは障害者の方々が働く現場にスポットを当て、その取り組みなどを紹介します。今回ご紹介するのは社会福祉法人泉会が運営する生活介護と就労継続支援 B 型事業所コイノニア上北です。コイノニアはギリシャ語で共有する、分かち合うなどの意味を持ちます。施設で運営しているパン屋一丁目パンでは、障害を持った利用者の方がパン作りから販売まで行っています。まずは施設で働くさざなみさんのインタビューをどうぞ。
さざなみ亮太です。厨房でパンを作ったり、カフェで接客をしたり、あと水耕栽培で野菜の収穫をしてます。なんか自分が作ったパンが店舗に出て、それをお客様が買ってくれて売れるところを見たり、なんかいろいろな人から売れたよって教えてくれるのがすごい嬉しいです。コイノニア祭りで一般の方が施設に来てくださって、パン作り体験を教えたりアドバイスしたり、みんなが作っている姿を見るのがすごい好きだし、なんか普段できないゲームコーナーとかでみんなとゲームで対決したりするのがすごいいつも楽しみでやってます。
京王線上北沢駅から徒歩10分ほどの住宅街にあるコイノニア上北一丁目パンでは、出来たてパンと一緒にドリンクのメニューをご用意しております。パン屋の営業は月曜日から金曜日の11時から午後5時まで。コイノニア上北への電話でのお問い合わせは03-5316-2251、03-5316-2251まで。来週もどうぞお楽しみに。世田谷ハートステーション、障害に寄り添うみんなでつながる、いかがでしたか。育児をもっと楽しく新しく、ラッキー工業さんの抱っこひもやおんぶひもが日本中、いや世界中の家族をハッピーにしているなって感じました。自由が丘のお店にも行ってみたいと思います。さあ、番組ではメッセージも募集しています。メッセージの宛先は834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com までお願いいたします。次回もどうぞお楽しみに。お相手は小林七重でした。この番組は人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。